ゲストコーナーということで、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のゲストは矢崎愛さんです。こちらにですね、簡単なプロフィールがあるんで、ちょっとご紹介させていただきますと、1977年生まれ、新潟県の出身と、幼い頃からピアノを学ばれて、新潟の地元の慶和学園っていうの、慶和学園の高校卒業後、音楽大学の進学を音楽大学進学を予定変更して、ブラジルのミランドポリスにある、湯葉農場という親戚を訪ねられたんですね。で、そこに、2年間過ごした後はサンパウロの方に、こちらの方に、サンパウロの方に転居されて、サンパウロ州立トム・ジョビン音楽大学で2年間学ばれ、現在は音楽を職業として、ベーシストとデュオを組み演奏活動をされてバンド活動を行っているということですが、大丈夫ですか？
あ、その通りです、
ね。愛ちゃん、そうしたら今まだ29歳、30歳今年、
そうですね、今年の12月についに30なんで、ちょっと今年は頑張んなきゃいけない
としたんです。若いです。ということはブラジルに来て何年になるんですか？
6月に来たんですけど、今年の6月で11年ですね。
96年
の、3月に高校卒業して、うん、6月に来たんですね。
でも18歳で来たわけ。
そうです、そうです、
すごい、ね。
でもその当初は1年ぐらいいる予定で来てるんで、最初は湯葉農場でちょっと、フラフラっと人生を考えようかなっていう感じで来て、それがその後気に入っちゃって、じゃあちょっともうちょっといようかなっていう感じで、そうこうするうちに音楽にこう興味が出てきて、ブラジル音楽に、
はいはい、
サンパウロで勉強しようと思って、そんな感じで早10年11年っていうことなんですけど、
はいはい。愛ちゃんって何歳からピアノをやってたんですか？
ピアノは、5歳かな
5歳、
5歳からやってたんですけど、15歳までやって、で1回やめてるんですよ。さっき紹介していただいたのにもありましたけど、音大をなんか目指してずっとやってたんですけど、ちょっともう15の年にもうなんかもう好きなんだかなんだかわかんないみたいな感じになっちゃって、それでやめちゃったんですよ。
ずっとその時はクラシックかなんかをやってたんですか？日本だと
クラシックのみで普通にやってたんですけど、でそれで15でやめて、でそれまでなんかもういや特にそんな努力をしてたかどうかは別として、結構もう私がピアノみたいな感じで、もう音大進学に迷いもなく
音大って東京
とかが適当に、私の先生が武蔵野音大関係の人だったんで、そっちかなとか、でもなんかそのもうまっしぐらみたいに、まっしぐらって特に努力が伴ってたかは別として、頭の中がまっしぐらだったんですけど、それが15でなんかもうなんかもうわーって感じでよくわかんなくなっちゃって、ピアノが好きだとか、
何にさ、例えばその何音楽が嫌いになったとか、あとは例えば何学罰じゃないけどさ、そのなんかそういう受験が嫌になったとかさ。
受験はその時高校1年だったんで、まだ受験、準備は始めてましたけど、音大受験用 の、ソルフェージュって言って、ピアノの演奏以外の理論とか、そういう勉強もしてたんですけど、いやなんか多分根性がちょっと足りなかったのか、とにかくですね、それで15で一回やめて、で高校卒業してブラジルに来て、
高校はじゃあ全然その3年間は高校3年間は音楽はやってなかったんですか？
1年の時までだからピアノやっていて、でピアノやめちゃってからは、声楽部っていう歌う部活に入って、それまでなんか孤独なピアノしかやってなかったんだけど、音楽楽しいじゃんっていう感じで、合唱のクラブに部活に入って、でそれで活動を2年間やって、で卒業してブラジル。
なんでまたブラジルだったの？
それは親戚がいたんで、湯葉農場、
お父様信勝さんのお兄さんになるんですか、信勝さんは ね、が、いらっしゃったけど、それでじゃあおじさんいるから行こうかっていう感じで来たの？
そうですね、だからその音大をなんかこう目指して、来たのが、パッとなくなっちゃって、でそれで部活とかやって楽しんだんですけど、なんかってどうしようかなこれからみたいな感じで、じゃあちょっと1年ぐらい海外で、 うん、人生考えようっていう感じで本当に1年のビザだけ取って、
うん、学生ビザ農場に来て、
そうですね、
どうでした、そこ、初めて行ったんだよね、
初めてでしたね。
おじさんはたまに日本に帰った時には会ってた、
そうですね、何回か会ったことはありましたね、
うん、で、まあ、どうでした、その湯葉農場へ行った感じは。
あー、そうですね、圧倒されましたね、やっぱり。でも最初、まあ、2年住んだんですけど、うん、最初の1年目はもうなんかもう無我夢中で毎日新しいことだらけっていう感じで、
はい、
もうわーっと過ぎて、
うん、
で今でもよく覚えてるんですけど、うん、1年経った時に、うん、なんかようやく落ち着いて、
うん、
こう、あ、今がスタート地点かなっていうふうに思って、
うん、
うちの両親への手紙とかにも書いたのを覚えてるんですけど、
うん、
だから最初の1年はもう新しいことだらけで、
うん、
なんかもう80人分の、あそこはその岩農場というところは80人ぐらい住んでる日系の団体なんで、
はい、
そこで
共同生活をしてるわけですよね。
そうですね、自給自足みたいな感じの、
はい、
でだからそこで食事係とかやって、
うん、
ちょっと自慢なんですけど、
うん、
1日に、記録で25羽の鳥を締めたりとか、
鳥締められるようになったの、
なったんですよ。
それまでしかやったことなかったんです
よ。ないです。
1日25話っていうことは1時間に5話ぐらい、
いや
1時間につき10分とか、
いやいや
どうやって締めるって首をバシッと、
1日って言っても、まあ、その締めた
時間
午前中でやったんで、別にこう首持ってキュッて締めて、おいってキュッて、
それなんかもうむしろ精神的な苦痛？
でも、
私だから私はその時にとりあえず首絞め係で、
うん、
横にさばき係の他の食堂の人がいたんで、
はいはい、
キュッキュッキュッ
キュッキュッ
っていう感じで、
すごいね、もう鶏なんか瞬間に絞められちゃう。
そうでもね、それ難しくって、すごい難しくって、最初のうちはもうできなくて、
うん、
なんかこうできないと鳥がかわいそうなんですよ、
死ねないから、死ねないからね、
首がこう伸びちゃって、あいたたたた
たたなるよね、
パタパタみたいな、
うんうん、すごいね、コツを、アンラクチを立てるコツを、
覚え、こう抜くって感じ、
すごいじゃん、抜くんだ、
っていうの鳥を殺したり、80人分の食事をですね、炎天下、揚げ物したりとか、いろいろ、揚げ物が辛いんですよ、
辛いよね、
暑いんで向こうは、
ね、まあ、
そんな感じでいろいろ、岩農場で生活して、
あれでしょう、日本では、それこそ新潟で、まあ、ごく普通の女子小中学生か女子高生って言っちゃ変だけど、
そうですね、
まあ、音楽、妹さんは確か音楽とか別にや、全然みんな、
お医者さんだって、妹は医者なんですけど、全然タイプが違って
、お兄ちゃんだ
から、兄はイラストレーターなんですけど、
あ、また全然別々の子か、誰か音楽やってた人いるの？
まあ特に専門的にやってたってことはないですけど、両親がすごく音楽が好きだったんで、
う
ん、音楽を聴く環境ではあったんですよ。
正勝さんも上手だもんね。
そうですね、おじの正勝も音楽、彼は音楽系ですね、そういう
ね。
なんで、そう、でももう子供の時から、
うん、
もう結構うちの父がロマンチックっていうか、こう雰囲気をが好きな人で、
うん、
なんか家とかでも、うん、なんかファミリーコンサートとか言って、
ちょっ
と
本当にやってたの、
明かりを暗くしたりとかして、
うん、
レコード聴いたりで紅茶を飲んだりとかです。
へ
え。子供なんでお酒飲めないんで、小学生なんで。
何、家族で奏でるんじゃなくて聴くわけ？
そうそうそう、まあ演奏したりもするんですけど、別に聴くだけでもこう楽しくみんなで音楽聴こうよとか。
でもじゃあ楽器ができるのは愛ちゃん？
あ、でも母もピアノやってたし、
うん、
で父はなんかちょっとずついろいろギターとかサックスとか、
うん、
なんかフルートとかちょこちょこっと。
妹さんとお兄ちゃんは？
カスタネットとか別に。カスタネットぐらいやるから。妹はちょっとピアノ弾くかな。
そうなんだ。
そうだけど、それで私の行ってた慶和学園っていう高校に父が、うん、勤めていて、20年ぐらい、
うん、私立、
そうですね、
私立
のキリスト教 の、 プロテスタントの学校なんですけど、
うん、
そこにその器楽部っていうブラスバンドみたいのを父が創設したりして、
うん、
そういう音楽好きの人々の。
お父さん何の先生なんですか？
数学です。
数学、うん、へ
え。私は数学ダメなんです。
でも ごめんな、話が前後しちゃうんだけど、それでまあ2年間 まあ、湯葉農場にいたよね、1年が2年目になって、で、なんでその湯葉農場を出てサンパウロっていうふうに思ったんですか？
いや、 やっぱりあの湯葉に住んで1年の予定で滞在して、とはいってもやっぱり今後何か、ね、しなければいけないっていうので、だから湯葉に住んでた時はあの全てあの新しいことばっかりで楽しかったんだけど、やっぱり同時にその何かしなきゃいけないみたいな、これからどうなるんだみたいな、この目の前が白紙な状態が結構やっぱり、なんていうんですか、強くあったみたいで、日記とか真面目に書いてたんですけど、その頃、その頃の日記とか読むと、結構なんか思い悩んでたらしいっていう感じなんですけど、まあそれで、でも音楽はもうやめたって思ってたんで、でただまあ別にピアノを弾くのを全くやめたわけではないんで、チャラチャラ弾いたり、
まあ湯葉はねピアノも何台かありますしね。
そうですね。でおじいがボサノバの楽譜とか貸してくれたりして、でそこで初めてクラシック以外の音楽に触れたっていう感じなんですけど、まあ弾く方は聞いてましたけど、
ポップとか奏でる方はね
聞くのが、それでちょっと興味が出てきて、
私あの時に愛ちゃんがそのちょうど湯葉農場にいた時に、湯葉にひろし君ってあのそれこそ音大を出た男の子がいたじゃないですか。
は
い
は
い、
彼とはねすれ違いなんで、私は同時期には重なってないんですけど、
重なってないんだ、
ね、
音大ね、とでひろしさんがでも愛ちゃんの方が全然上手だよって言ってる話を私ちょっと小耳に挟んだことがあって、
あ上手って
ね、ひろし君だってすごい東京芸大の音楽、
いや武蔵野の音楽大学院まで
行ってんだよ ね上手なのにね。だから私全然 音とかわかんないんで、そういうなんかわかんないけど、やっぱ感性なのかな、ピアノとかも。
なんですかね。だけどまあ確かにブラジルに来て、あの変わったとは思いますね。だから日本で弾いてた時のピアノ今聞いたらやっぱり、ね、今とは全然もちろん違うし、
同じ曲を弾いても、
そうですね、
へえ、ね、私には同じおたまじゃくしに、私分からないけど、おたまじゃくしをそうやって、まあ、なんていうのね、こう迫力があるとか感情が入るとかっていうのはなんとなく分かるけど、同じ楽譜なのにそういうもんなんですかね。
あでもやっぱり、日本でやった時は惰性とは言わないですけど、なんかもうやらなきゃみたいな感じでやってて、こう自分からこれをどうやって弾こうかとか、そういう感じよりは、あこうやって弾かなきゃいけないんだとか先生に言われて、あちゃんと練習しなきゃとか、そういう感じだったんですかね。
でぶっちゃけた話、あれですよね、例えばそのね、高校卒業ぐらいで来られてるから、まあ、旅費とかお父様か、ね、出されたかもしれないけど、こっちに来てから湯葉にいるときはまあ、ね、湯葉農場で食べ食いができるけど、サンパウロに出た後の生活費とかはどうされたんですか？
それはですね、最初湯葉農場 の知り合い の永田さんっていう方がいらっしゃるんですけれど、彼がブラジルで漫画屋さんを、初めて、そのアニ漫画っていうんですけれど、それでそこに最初バイトをさせていただいて、それであ のお給料をいただいてですね、音楽で食べれるようになるまで、そこでずっとお世話になってたんですよ。
あそうだったのか。
それでちょっと音楽の仕事が増えたら、そのバイトの仕事をちょっとずつ減らしていってみたいな感じで、だからそれもまあ湯葉農場のおかげというか、親戚の
知り合い
の
方だったんで、今はじゃあ音楽で食べてる。
そうですね。だからそれです
ごいねそこで今隣にずっと座ってる草村さんの登場になるんですけど、お二人はどういうきっかけで知り合ったんですか？
私は96年かな、愛ちゃんと始めた
のは。じゃあもう来てすぐに会ったんですか？
彼女がサンパウロに一度遊びに来て、それで仕事で僕は日系のブラスバンドやってたんです。
はいはい。
で彼女がそのブラスバンドにどういう感じだったっけ？
いや、なんか多分見学に行ったかなんかで、その時はチラッと会って、
なんかその時僕は山下君っていうトロンボーン、
はいはい、いたね、日本帰っちゃった山下さん、
変わり者の山下あれ彼とジャズバンドをやってたんです、コーテッドでジャズバンドやってたんです、そう、それでその時に彼女がジャズにも興味があるからって言
うん
ですよ。それで、あとご飯なんか食べて、いろいろ話をして、その練習だったんだけど、それでまあ1年ぐらい会わなかった。
はい、はい。
彼女も今日に住んでたから、それでもう、彼女の存在が全然 忘れてたんだけど、
うん、
あの97年ぐらいね、ブラスバンドに愛ちゃんがサンバルに来た時に、うん、そのバンドブラスバンドに入ったんですよ。
は
ー、歌いましたけど、愛ちゃんって覚えてるっつったら、いやなんか覚えてる気がするけどって、名前では覚えてなかったんだけど、あ、彼女と一緒に会ったことあるなって、
うーん、
1年ぐらい前に会ったことあるなって、それ一緒に仕事するよ、そのバンドやったんですよ。
あ、でも結構サンパウロに来た時からもうずっと長い付き合いじゃないけど、割と
サンパウロに来て1年は経ってなかったと思うんだけど、しばらくしてからその日系のブラスバンドに入って、うん、まあバンドとかでもやっぱり弾かないと覚えられないことがあるしっていう感じで、でそこで同じバンドで弾いていて、でその中から、うん、じゃあデュオかトリオぐらいの、うん、あのでちょっと一緒にやろっかみたいな感じで、
はいはいはい、
最初そのトロンボーンの山下さんっていう方も一緒に、
はいはい、
あのちょっと弾いたりとか、そこのなんかイベントをやったりとか、
うんうん、
そういう感じでその仕事し始めたんですよ。
草村さんは音楽活動っていうのは何歳ぐらいからやられてらっしゃるんですか。
活動ですか、あのプロとしてですか。
あの、あ、じゃあもう草間さんの人生から聞いちゃおう。日本はどちらのご出身なんですか。
あの東京です。
あ、東京なんですか。
はい、東京です。
お、東京多いね。重いの。何歳まで東京のどの辺。
10歳です。
10歳、
はい
はい、10歳で来たわけですよね。じゃあ、
はい、10歳。
え、どうして親に連れられて、当然、
はいはい、
お父様とお母様が移民。
はい、そうですね。
どこに最初来られたんですか。
サンパウロです。
サンパウロ、農業。
いや、農業じゃなくて、
工業移民。
工業移民。
はい、でもそうしたら10歳で来るときどうでした。嫌じゃなかった。
いや、嫌じゃなかったですね。全然そういうなんか冒険みたいな感じで楽しかったです
ね。ご兄弟は。
いや、僕は4人兄弟ですね。
4人兄弟、上の方、はい、下の方。
僕は2番目なんですよ。姉がいて、うん、で弟と妹がいて。あ、
そうなんだ、
はい、
で10歳まで日本にいるときは音楽とかは別にやってない。
あ、いや、やってなかったですね。
おー、
ちょっとピアノ遊んで弾くぐらいの。
弾くぐらいで、いきなりポンと10歳で、まあでも10歳ぐらいだと結構ポルトガル語よく覚えられたですよね。
あ、覚えるのはやっぱり簡単じゃないですよね。
簡単じゃなかった。
簡単じゃないですね。だから初めの2年は喋れなかったですよね。
あ、そう、で、まあ、それで入ってブラジルにずっと10歳からいたんだよね、ずっと。その間日本にはあまり帰ることもなく。
いや、全然帰
る。
去年初めて
30何年ぶりに帰ったんだよね。
34年ぶり。
今時珍しい立派な移民と言えましょう。
どうでした34年ぶりの日本は。
あ、もうすごい聞いたんですけど、
うん、
やっぱりあんまり変わってない感じがしましたね。
日本、東京はどちらだったんですか。
練馬です。
練馬、
はい。
その辺の練馬の
桜台。
あ、桜台か、はい、はいはい。
けど吉田さんも日本が気に入っちゃって、
うん、
こっちに戻ってきてから、
うん、
しばらくはなんかホームシックみたいな感じで、なんかもうなんか毎晩寝る前に思い出してため息をついてるっていう言ってたぐらい
の。やっぱり自分の国っていう感じがしましたね。
ああ、そう。あれ、当然吉谷さんのご親戚とかもう日本にはいらっしゃるわけですよね。
はい、向こうですね、親戚は。
会いました。
はい、会いましたね。金沢のおばさんと、
うん、
それから東京のおじさんとも、
うん、何が良かったろう、日本の。
まあ、なんていうんですか、やっぱり自分の国っていうものですよね、やっぱり。
へ
え、はい、自分の国って、だから日本という国が素晴らしいというか、自分の生まれた国、やっぱりだから37年間見てなかったことが、
うん、
もしかしたら見えたりとか、うん、あ、こういうことがあったなとか、匂いとかとかね、それによってやっぱり匂いが違うじゃないですか。
は
ぁ、光の感じとか、
ね、光とかの感じとか、うん、日本はなんか常になんか
淡い感じね、
こもってるみたいな、なんか空気があんまり透明度が低いじゃないですか。
はいはい、
湿度が高いからかしょうがないんですけど、
うんうん、
なんかいつも郊外で、ね、汚されてるような感じなんですけど、実はそうじゃないんだろうけど、
うん、
あの例えば夕日とか真っ赤になるじゃないですか、ね、
はいはい、
ないですね、それとか、あの匂いが印象的ですね、植物とか、この葉っぱ、ああ、この葉っぱあったなって。
へえ、やっぱ感性豊かな方なんですね。音楽との出会いは、牛屋さんの。
僕は音楽はそうですね、あの子供の時からスノーが好きで、うん、見てますよ、それが好きで、あれもピアノ、それで、15歳ぐらいの時にギター始めたん
で、はいはい、15歳でギター、はい、
うん、まあ、それもそうだけど、僕はあの別に店になるとは思ってなかったんですけど、
はい、
自分でギター弾いてたんですけ
ど、うん、
それで、やると、あの、物理にやってて、
うん、
で、一応、物理に、だいぶ家に入ってて、
え、なんで物理の
USP 大学の物理科に最初入って
優秀ですね。 USP というのはサンパウロ大学といって、まあ、日本で言ったら東大みたいな感じですよね。こっちで言ったら結構、まあ、最高峰に近い大学で物理学科、はい、ただなん全然ね、音楽と物理学科、サンパウロ大学の物理学科法学が違うけど、 USP の物理入ったら普通就職は全然そういう理科系のどっかに就職したんでしょう。
いや僕卒業しなか
ったです。ああ、よくありがちな。
全然もう勉強しないでギターばかりにして、
うん、
それでもう分からしくなって、
うん、
あ、じゃあ音楽は本当に好きなんだから音楽やっちゃおうと思って、
うん、
で音大に入ったんですよ。
音大に入り直したんだ。
入り直したんですよ。ユネスコ
のね、まあ、優秀なとこの大学で、
そこでその作曲組織ですね、クラシック。
あ、
うん、だから大学は10年ぐらい
かかる。大学生活10年か、
はい、10年ですね。
いいですね。大学辞めた愛ちゃんと大学10年行った吉也さん。
まあ、僕それでずっとベースでやってたんですけど、
うん、うん、ベースで食えるんですか、やっぱブラジル。
まあ、できますね。だけど、私はベースが優秀な人が多くて。
そう。
ベースとパーカッション、リズム系はブラジルめちゃくちゃ強くて。
弦楽器とか、ギター、ベース、パーカッション、ドラム、すごい。
ベースはめちゃくちゃすごいですよ。ベースとギターはさ。
そう。じゃあ、ケイ君とかベースでこっちに来てたけども、ギターか、彼は。あ、そうか、そうか。大変なんだ。じゃあ、そこで。これは競争率高いからってこう方向転換をされたわけですか。
いや、あの競争率が高いっていうことだけじゃなくて、やっぱり僕はあの高いメロディーが来たって、
うん、
まあそうですね、僕もいろんな楽器好きで、うん、ギターもそうですし、ギターもギター、そうですね、それでサッカーのサッカーをやってて、その方が仕事が多くなってたから、
それでサックス、
はい、
いろんな楽器が奏でられるわけですね。あのこれからちょっと1曲ね、吉谷さんが作った曲をかけたいなと思うんですけど、曲を作るときって何で作るんですか。そしたら楽譜なんか、例えばピアノであの曲を作る人とか、
あ、
ま
あ、
メロ
ディーですね。
メロディーはピアノで作
る。ピアノで作ります。
はい、
作るピアノ。それともギターとか。
もうギターでも作れることは作れる。
あ、作れますね。だからピアノの方が作るの簡単
なんだ。
便利、
はい、あ、なるほどね、はい、じゃあ1曲ですね、ぜひあの聞きたいなと思うんですけど、どれ行きましょうか。カフェジャム、
はい、まあ、
じゃあカフェジャムっていうですね、これは、CD がもう発売されてるものなんですけど、これはブラジルっていうかアメリカで発売、ブラジルで発売。
あ、そのバージョンはブラジルなんですけど、アメリカで出したやつは同じものなんですけど、あのジャケットが向こうで作られて
る、ね、あ、なるほどね、
はい、だからその場のジャケットじゃないんです
よ、はい、これは、吉谷さん、まあ、吉谷さんは一応国籍は日本になるのかしら、
はい、
日本で、他はこう写真で見るとブラジルかな、あと4人の男性、
は
い、でこれは、
はい、これ
はベルギーの人もいる、はいはい、でこれはこのグループでずっと今も活動してるわけではない。
いや、もうやめちゃった。
このバンドやめちゃった。で吉谷さんがこのカフェジャム作った曲をの作ったなんかエピソードとかあります？
なるかな。ただ作ったっていうの
は。ただ作った
っていう。いや、だけどその曲ラッキーで、うん、まだテレビでも流れてるんですよ。
あ、そう。
今まだに、はい、96年に作ったも
ん。96年に。じゃあちょうど愛ちゃんと出会った頃に作った曲ですね。
あ、そうですね。
ね。じゃあちょっと一応聴いていただきましょう、草村良也さん作ったカフェジャム。 いい音楽を聴いてたのに、あの音楽聴きながらこっちバカな話ばっかりしてですね、チャットもたくさん聴いてくださってて、マッシーさんがヨシヤさんの CD って日本でも購入できますかっていうことをチャットで聴いてくださったんですけど、
なんですか、あのネットで調べたら、手に入ると思います。
そうですね、最近日本でアマゾンとか、
アマゾンであります、
アマゾンで買えるんじゃないかなっていうんですけども、カフェジャムって CAFE、 ちょっと E にポルトガル語なんでチョンなんてついてるけども JAM ですね、カフェジャムっていうのですが、チャットの方にはちょっとカフェジャムって書いて出しましょうか。本当いい感じの曲ですよね。ここではすっごいバカな話ばっかりしてたんで、実は聞いてるようで聞いてなかったというのをここでですね、どんな会話をしてたかって言ったら、ヨシヤさんは10歳だから考え方のどこかでは今これだけ日本語喋ってくださってるけれども、実はポルトガル語の方が強いという。
そうですね、日本語ちょっと厳しいですね。
でもこれだけ喋ってたら全然でも日本にいた時はずっと日本語だったわけでしょ。
はい、日本語ですね。
ねえ、はい、で、愛ちゃんと喋るときは当然
日本語ですね。
日本語、愛ちゃんもです。 ポルトガル語もかなり私よりはよっぽどできると思うけど、
純子さんがどれぐらいお話しないか分かんないんですけど、あでもバンドとかやるときはやっぱりポルトガル語で話さないと、うん、あのメンバーみんなポルトガル語ブラジル人なんで、うん、日本語で話すと感じ悪いんで、うん、そういうときはポルトガル語のみにしますね。あとあの演奏するなんかピアノバーとかで演奏するときとかでも、うん、あの何ですかガルソンってウェイター
さん
とかね、みんなブラジルの方だから日本語で話したらやっぱ良くないんで、うん、そういうときはポルトガル語だけで。
アイちゃんはポルトガル語 100% 全然大丈夫。
100% じゃないですね、全然ね、難しいですよ ね、やっぱりボキャブラリーが大変ですよ ね、
でも
ね、ニュースとか見ててもこれ何とかいつも吉野さんに聞いてるし。
ああそうかそうか、そうすると吉野さん大体教えてあげる。
もうそれ問題なのはあの日本語でどうやって言っていいかわからないことが多いので
そうなんですよ。
そう
だ、ね、要するに 何もならないと聞いても文字聞いても何もない。辞書に見れ、辞書で見ればいいんじゃないのかとか。
あなるほどね。
そうなんですよ。
あ確かにね。
だから聞いてもあそれ日本語で言うかわかんないなとか、なんて言うのかなとか言って。
そうだよね、わかんない言葉は特に難しい言葉だし、ね、
そうなんですよ。でも難しい言葉こそ教えてほしいんだけど、
ね、
そう
そう。で今大体2人で活動することが多いんですか？
そうですね、吉田さん1人で演奏、私とは別に演奏することもあるし、うん、2人で、あでも基本はあのデュオで、うん、サックスとピアノで、うん、あの演奏してますね、
はいはい、
であとはあの私の持っているインストゥルメンタルグループがあって、
はい、
それが4人組で、うん、その4人でもまあまあ活動してますね。
じゃあそのメンバーが吉谷さんは吉谷さんで活動することもある？
はいはい、ありますね。
今は吉谷さんもそれこそ音楽一本で食べてるわけですよね。
はい、そうですね、
お父さんとかお母さんもずっとこっちサンパウロにいらっしゃるんですか？
彼らは リオですね。
リオですか、
はいはい、
いいですねお姉さんとかご兄弟
あの
みんな、
僕の姉はあのボアビスタって本堂にあって、うん、いうところなんですけど、サンパウロから4000キロメートルぐらいかな、あのフェネズエラの近くなんですよ。
そんなところにいるの？なんでまた？
いや彼女はあの彼女と彼女の旦那さんですね、はい、学者なんですよ。はい、で向こうの方でペスキーショってなんて研究してるんですよ。研究方法やってるんですよ。
はい、妹さんが今日本だっ
け？妹は日本ですね。名古屋で通訳の仕事をしてます。
そうなんだ。
弟さんがイタリアでお医者さんなんです。
へえ、なんでイタリアでお医者さんなんですか？
あの彼はあのなんかそのがんの子宮が専門なんですけど、うん、あのイタリアであのそのヨーロッパ一の医者がいるんですよ。その子宮がんの外科ですね。その人の弟子で、うん、その技術もなんですよ。その技術は彼世界で彼しか、彼が生み出した技術なので、
はいはい、
それで彼に弟子にならないと覚えられないですね、
はいはいはい、
それまあ10年ぐらいかかるとかいう話で、それ覚えるのが、その技術をマスターする
の。行っちゃってるの？イタリアに。
はい、それで向こうで外科で、仕事しますね。
はぁ、そう、行っちゃってどのぐらいですか？
6年、7年、わからない。も
う帰ってくるかしら？
帰ってくるとは言ってますけど、まだ5年ぐらいはいるとかいう話。
すごいインターナショナルですね。
カスがバラバラ、ちょっと寂しいですけど。
そうだね、はい、でやっぱ帰ってきて、せっかくいい技術を持ってきたのはぜひブラジル帰ってきてもらわないとね。知能の流出が。
そうですね。
優秀なんですね。草村さんっていう名字すごい変わってるなと思ったんだけど。
変わってますね。変わってます。
どちらなんだろう、出身は。
親父は熊本なんですよ。
熊本。
あ、そう、はい。向こうの方ではいるんですね、草村って。
草村さん。
は
い、2人で音楽作ったりはするんですか？
いや、音楽を作るときは別々っていうか、最近吉田さんあんまり作ってないね、そういえばね。
作ってないですね。
そういうのってノリがあるの？こう作ろうとか作らないとか。
そうですね、作る時期はガーッといっぱい作ったり、作らない時期はあんまり作らなかったりとか。
へー、
うん、そうですね。今度今あのレコーディング中で、
はいはい、
私たちのインストゥルメンタルグループ、
私たちのインストゥルメンタルグループ、
そうですね、
まあ、メンバーは吉谷さんも入って、
そうですね、私がピアノ、吉谷さんがサックスで、うん、あとあのブラジル人のドラムとベースが入って、うん、っていう感じですね。
で作るのは大体誰が作るんですか？愛ちゃん、 もう 作曲か。
あ、私のバンドなんで、私の曲で私のアレンジなんで。
すごいな。
私がちょっと偉そうに。
じゃあ 10曲とか12曲とか作ったの？
そうですね、今手元に20曲、何曲あるか分かんないですけど、うん、CD はまあ9曲ぐらいですかね、9か10か、それぐらいで、ね、やっていますが。
作って、で、みんなその作った楽譜で。
そうですね、まあ、いつもそのいつも演奏してる、あのいつも活動してる時にもう演奏してるんで、うん、曲はみんなも知ってるんで、うん、まあちょっとレコーディング用にちょこちょこっと直して、うん、そうなんですよ、ちょっと今頑張んないと。
それをじゃあ今デモテープにして今度発売。
いや、あのデモ CD はすでにあるんですけれど、うん、あのちょっと本格的 CD を作成中
で。
そうですね、
すごい。じゃあもうじゃあ決まり、
決まり、まあそうですね、勝手に決めてるだけです。
日本ではどうでしょうね、日本には持ってくとか。
そうですね、
マイク。
あの日本のミュージシャンとブラジルのミュージシャンにもちょっと参加して、うん、あ、つまりメンバー以外にですね、
うん、
フルートのブラジルの人とか、うん、あと以前ブラジルに住んでいた高杉圭君っていうようなギターとか、あと今回去年日本に1ヶ月行ったんですけど、はい、その時にあの知り合った歌手の人がいて、うん、あの江崎敏子さんっていう方なんですけど、
はい、
その方はあのポケモンの歌とか歌ってたりとか、秋元康さんと共作されてたり、うん、結構活躍されてる方なんですけど、うん、その人にも参加していただく予定で、うん、ちょっと両国のミュージシャンを呼びたいんで。そうですね。
スーパー愛ちゃんもその去年帰られたのは何年ぶりだったのか。
去年は6年ぶりですね。
愛ちゃん的にはどうでした、日本は。
あ、ね、私は今もうすぐ11年で、去年の段階で10年で、うん、10年の間に4年目に1回帰ってて、
はいはい、
で10年目に1回もう一度帰ったわけですけど、うん、やっぱ最初帰った時の方がなんかうわーってか、もう異国みたいな感じで、もうそうですね、なんか結構18で来てこっちにこう染まっちゃったっていう感じだったん で、
はいはい、
で大体私東京とか全然知らないんで、
うん、
新潟で生まれ育って、
うん、
で新潟からブラジル来てるんで、
うん、
だからなんか日本に圧倒されたっていう感じで。そうですね、それと最初の帰国の時は あまり演奏とかも特にしなくって、うん、ただ遊びに行って、
うん
っていう感じだったんで、うん、あんまりそんなにすることもなくて、
うん、
ぼんやりしてて、
うん、
だからブラジルだったらやっぱり自分の居場所がもうちょっとあるじゃないですか、はい、やることがあって、
うん、
だから、ね、そんなこと言ったら家族が悲しむかもしれないんだけど、うん、ちょっとブラジルに帰ってきたら、あ、ここは私がやることがあるなって感じでちょっとほっとしたっていう感じでしたね。それが最初の帰国の時で、
うん、
で去年の、は2回目で、うん、去年は13、14回演奏したんですけど、だからやっぱり私がこの10年で何て言うんですか、身につけたものというか、そういうものをブラ日本の人に聞いていただけたりして、そういう意味ですごくすごく幸せな帰国でしたね。
あ、そうだよね。で吉谷さんも一緒に行かれてね、
はい、
一緒に演奏で回れたわけだ。
そうですね、
そういうふうにいろいろあったわけでしょ。
そうですね。
あれ違うくない、さっきのね、その空気がね、湿度とかの関係で違うって言ったように、こっちで同じ曲を奏でても日本でこう出てくる音とか微妙に違ったりとかはあるんですか。
あの音の質ですか、それともミュージシャンのプレイですか。
あ、両方聞きたいね。
音は別に
好きとかは
関係ないですね。向こうは、まあ、使ってるなんていうの機械がいいので。
日本の機械がいい。
はい、それだから音はいいんですけど。
う
ん、
音はいい。
はい、向こうで、ね、いろいろ日本のミュージシャンともやりましたけど、
はい、
どっちかといったらブラジル人のミュージシャンの方が好きですね。
あ、やりやすいところがあるっていうところね。で、音楽のあれもあるからね。うん、でもね、誰だかな、私ね、あ、そうそう、それこそタミコさんのお友達で、パンデーロ、すごい上手な CD 作ってる人いたじゃないですか、
はいはいはい、
彼が日本の上手い人っていうのはすごく上手いから、
うん、
全然いいんだけども、うん、ブラジルは 下手な人もうまいって言って変なんだけど、
あそうそうそういうのあるよね、なんか技術的にあんまうまくないけどなんか美味しい演奏するとか、
そうですね、それは本当そうですね、
がなんか少なくできるっていう話を、
そうですね、
だけど逆に日本はすごくレベルが高いので、うん、プロとしてはすごい素晴らしい国なんですね、その、なんつうかそのミュージシャンたちですね、うん、ただブラジル人はなんかもっと無責任で、でもう少しなんか楽しいところがあります、
ね、だからなんか優先順位が違うのかなってちょっと思ったんですけど、だから私でもに日本では音楽活動したことなかったんですごく新鮮だったんですけど、やっぱり日本って職人気質の国っていうか、なんかね技を磨いてとか、寿司職人とかでも下積みがあったりとか、こうきちんとこう技術を身につけていって、で少しずつ上に上がっていくって、そういうようなイメージじゃないですか、はいはい、でそれである段階になるとなんか師匠から認められたりとか、うん、これで俺も一人前だとか、うん、そういうなんかきちんきちんってそういう感じがして、それはそれですごく素晴らしいと思って、でブラジルの場合はもう最初からもう俺はアーティストだよみたいなすごいもう全然そのなんか違うんですよね、その考え方がね。だから私前黒人の女の子にちょっとピアノを教えてたことがあるんですけど、もうその子とかもう全然弾けてないうちからすごいんですよ、もう堂々としてて、もう なんか例えばピアノの曲を教えたら、この曲に歌詞をつけてもいいかなって言うから、いいよつけていいよって言って、ただ次の週にこう歌詞を考えて、で歌ってくれたりして、で紙にその歌詞が書いてあったんですね。でそれで私があそれ見せてって言ったら、あ汚いからちょっと今書き直すって言って、その当時8歳とか9歳とかだったんだけど、書き直してくれたんですよ。で私に見せてくれて、私が読んで、あそっかすごくいい歌詞だねって言って、なんか9歳にしてこうなんか丘を探せど街を探せどあなたに会えずみたいな感じだったんですけどそんな感じ でそれあすごくいいよって言って ありがとうっていうその歌詞を返したんです、その彼女に。そしたら、んそれはあなたへのプレゼントだからって言ってあそっかでサインとかしてくれてありがとうみたいな。そう別にミュージシャンを目指してるわけでも何でもない子なんですけど、もうそんな調子なんですよね。だからやっぱりね、最初からすごいアーティストっていうか、こう芸術家っていうか、こう表現者なんですよね。
僕もさ一人生徒8歳の男がいて、それで教え始めたんだけど、次も教えて初めて教えて、次の週に彼やってきて、先生に曲を作ってあげてよ
って言ってくれちゃう曲を、
そうそれであちょっと聞かせるとなんかガチャガチャガチャガチャそれでそしてこうやってコード押すじゃないですか、そしたらあちょっと待ってこの指がちょっと間違ってるよってこうやって直そうとしたら、いやこれは僕の曲だから
コード間違ってるの僕の曲
それが、まあ、だけどさっき言った話なんですけど、日本人とブラジル人の比べた時にどっちがうまいかという問題じゃないんですよ、ブラジル人のプレーが僕が好きなのは無責任で、そしてもう弾く時に楽しもうという気持ちをブラジル人は常に持ってるんですね。
生き方がそうだもんね。
はい、そうなんですよ。日本人は素晴らしいんですけど、プレイヤーとしてもう少し厳しいというか、その厳しさがプレーに出てきちゃって、だから一緒に弾いてる時もちょっと気を使ったりしちゃうんですよね。僕のプレーを気に入ってくれてるかなとか、はい、もしかしたらバカにされてるのかなとか、ね、ブラジル人は別にそういう
悪意ないしね、
バカにしないし、ね、一緒に聞こうじゃないかって、そう上手いやつと下手なやつがみんな混ざってやっちゃうんですよね。
だから上手い人もね心が広いしね、下手な人の演奏見ても全然あいいよすごくとか、しかも結構本気で言ってたりとかしてね、みんな
そう上手いやつとめちゃくちゃに上手いやつとめちゃくちゃに下手なやつが友達であって、すごい仲間で、日本にあんまりないですよね。それ僕でヘナチップっていうのとか
説明出さなくていいと思う、下手な人
誰も知らないからいいけど、ね、それ2人ともすごい極端なんですよ。それが
どっちが上手い人って言ってないから
分
かんない。
もう日本じゃ考えられないほど下手な人と、日本じゃ考えられないほど上手い人が、すごい友達で親友でいつもあーって2人とも尊敬し合ってるんですけど
すごいよね。
ぜひじゃあそういうところでもう一曲ね、せっかくだからあの吉谷さんの曲をあの聴いてもらいたいなと思うんですけど、どっちに行きます？サンバダビオンかヒベイロンか。
どっちもいいですけど、
サンバダビオン面白いんじゃない？
サンバダビオン、
じゃあトムジョビンっていうあのボサノバの有名な作曲家ですよね、あのイパネマの娘とかの作った、彼の作ったあのサンバドアビオンって言って、じゃジェット機のサンバとか多分日本語で言うような気がするんですけど、サンバという題名がついてるんだけど、吉谷さんがあのサンバじゃないリズムにアレンジして、それがすごく新鮮で面白いので見ててください。
はい、じゃあサンバドアビオン、吉谷さんのアレンジです。大丈夫かな。 ということで、ヨシヤさんのアレンジの曲を聴いてもらいまして、それでですね、さっきチャットがいっぱいですね入ってるんですけど、マッシーさんがすでにカフェジャムを買って購入手続きをしてくださったということで、すごいよね。あとですね、2月、すごい、そう、マッシーさんフットワーク早いですねってことを清美さんが言ってるんですけど、その他ですね、新潟の美智子さんが秋に会った2人がそのまま喋っていてすぐ近くにいるみたいだねって、こんなことができるインターネットってやっぱすごいということで、いろいろ皆さん書いてくれてます。そして、清美さんも桜戸さんが鋭いツッコミをしております。吉谷さんと愛さんのご関係は、
関係は婚約者ですかね。
ナモラード
婚約者。
ご結婚はいつ？
とりあえず10月
に。10月に決定。
そう。
もう日にちに決めたの？
いや、日曜日7か14かって感じで。
14日私の誕生日なんで。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
だから
それはそれは。
一緒にやりましょう、ね。
ケーキ、私着るとか言って。
誕生日だから。
こっちでやるとしたら式挙げるのかな。
あ、でも一つ問題があって、こちらが再婚式なの、もう抜粋一社なんで、そうすると教会とかであげられないんですよね。
なんで？
いや、もう一回神様の前で誓ったじゃんっていう。
じゃあ神社式で行きましょうか。
いや、私一応ちょっとキリスト教系なんで。
そうか。
そうなんですよ。だからまあ、
いや、だけどプロテスタントって問題ないですよ。カソリックの場合、
まあダメだね、
僕はカソリック
で
行く。
プロテスタントだったらいけんじゃない
。まあ、だけどちょっとお披露目パーティーぐらいで、やるつもりなんで、
堅苦しくなくね。
そうですね、
コミが聞いてますが、今後の活躍とかそういうなんかあれはどういう感じに。
そうですね、去年日本に1ヶ月行ったのが本当にすごく良くて、でそれで、まあ、私のブラジル滞在10年のいい節目になったんですけれど、
はい、
そういう意味でもやっぱり違う場所で、音楽を通じていろんな人に出会えることがすごく嬉しくって、
はいはい、
だからブラジルでももちろんライブやるたびに会ったこともない人に会えたりとか、
うん、
で日本でもそうだったし、
うん、
で特に私たちがやってる音楽はその、はい、ブラジルの、ブラジル風でもあるけれど、やっぱり日本人なんで、
うん、
全くのブラジル人の演奏にはならないですよね、
うん、
だからそれをこう生かしたっていうか、
うん、
私の音楽というか私たちの音楽というかを作って、
うん、
でそので音楽を通していろんな人に知り合出会ったりとか、
うん、
音楽を通して与えられるものがあったら嬉しいし、
うん、
で音楽を通してまたいろんなものを与えてもらえたらもらえるっていうことが嬉しいんで、そういう風に特に、まあ、ブラジル日本ですけど今、うん、そういうところで活動していけたら嬉しいですね。
うーん、じゃあ、まあ、基本的には、まあ、ブラジルにお住まいになりながら日本でも、まあ、世界でもそれこそイタリアでも、
ね、そうですね、
機会があったら、まあ、音楽を差し上げていろんな活動していきたいな。
それは本当に思いますね。
作詞とかもされるんですか？曲、
いや、歌う人がいないんで。
2人は歌わないの？
いやいや、とんでもないです、とんでもないです。いやいやいや
じゃああれか、歌う人を誰か探してきたりとか。
まあそれもありですね、それもありだし、
私でよければ歌うよ。
あ、ダメですか、タイコさん。
ダメダメ、
タイコさん歌うんですか。
サンバも
知らなかったどうでしただけどいいのはピアノとサックスって、ピアノっていい楽器で1台あればそれで成り立つんで、
うん、
そうするとそこにプラスするのはいくらでもできるんで、
う
ん、これがなんかドラムとかだとちょっと大変だと思うんです
けど、
まあでも
逆に
そういう点でピアノとレオシアさんが くて、だからその CD でも歌の人を呼んだりとかいろいろできるんで、自由は聴くんですごくいいですね。
そうか、お二人は歌わないわけなんですね。
歌わないですね。
じゃあしかもなんかアンに私のことはいらないって言ってるよ、ね、
言ってないです、言ってないです、
ね、100周年に向けて、
100周年に向けて、100
周年音とかなんかね。え、ジャンルとしては何ジャンルになるんですか。
そうですね、ブラジリアンジャズとかいうカテゴリーに入れられたりとかするよね。
そうだよね、日本ではすごくなっちゃうね。
そうですね、だからブラジルのサンバとかバイオンとかのリズムも使うけど、そうじゃないリズムも使うし、日本のメロディーも使うし、いろいろですね。
なるほどね、まあ、面白いね、あれだよね。なんかジャンルとか全然実はよく分かってないんだけどさ。そう。でもすごいなんか聞いててなんか心地よい。うん。音楽ですよね。うん。はい。ということで、なんか言い残したことない？ですね、あやさんがおめでとう、お幸せに、ひかりさんもパラベン、マッシーさんもおめでとう、
ありがとうございます、
ということが来てくださいました。ボックさんも来てくださってます。
ボックさん、
ボックさん、
ボックさんのお友達です、
お友達ですか。ボックさんと、ですね、そう、あとはですね、あのノブさんがお父様から楽しい体が続いてますねって、2万キロ離れているのとても近く感じますということで、いろいろ言ってくださっておりますが、大丈夫かな。
信勝さんと美智子さんにアブラッソ、
アブラッソって言ってもわからないよ、ハグですね、
ハグ、
ハグ、はい、あと聞いてくれた友人とか、
いいですね、ありがとうございます。2万キロの距離を超えて、
あ、そうですね、
親子の会話、猫様との会話という形で、
じゃあ私からもよろしく伝えておきます。
私からも言ってください。じゃあ最後に、せっかくなんで、ヒベロンってあれでしょ、あの年末の、あれどういう意味、ヒベロン。
ヒベロンってあの、
ああ、間違えた。ああ、今日のズッキーさん、ズキコーナーです。めっちゃやっちゃったのもう。
ヒベロンは大きいかは？
ヒベロンプレストのことってみんな思うんですけど、実はそうじゃなくて、うん、ヒベロンプレストって街なんですけど、実はそうじゃなくて、ヒベロンってあの川なんですよ。で、ラウンって言ったらみんな大きいかのイメージなんですけど、実は小さい川っていうような。ヒベロンって言ったら、ヒーヨーよりも小さい川。
へぇー。はい、小さい川をイメージして作った曲。
いや、あの曲を作ってから何名前つけようかなと思って。まあ適当に。
あ、じゃあそうだ。
こういう名前でいいかなとか。
あの今回はあの吉谷さんの CD のみなんですけど、もしいつかまたこういう機会があったら私の CD をかけられるようにちょっと頑張りたいと思います。
そうね。結婚後でも何でもまた。いつ頃その CD は完成する予定ですか。
完成はもう今年の、半ばぐらいまでには完成させたいと思っておりますが、
楽しみにしてますんで、別にあのブラジル日より1回行くと限らず何回でも出てください、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ最後にヒベイロちっちゃい川聞いてください。 かかってる吉谷さんの曲名何でしたっけということで、あの新潟のノブさんからご質問が来てます。愛ちゃんから言ってください。
ヒベーラ音ですね、
はい、小さい川っていう意味です。